台風 FM 一枠をお届けしています。まあ、沖縄は四季の変化に乏しいと言いますけれども、ちょっとずつ秋は近づいているようですね。皆さん、音楽に触れる文化の秋というのはいかがでしょうか。10月18日日曜日、那覇市民会館の大ホールで第14回ふれあいジャズフェスティバルが開催されます。今日はお二人ゲストに来ていただきました、沖縄管弦楽団代表、そしてこのふれあいジャズフェスティバルの演出をなさいます上原健さんです。こんにちは。
あ、こんにちは。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして那覇市文化協会から安田達也さんです。こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。方言から、はい、あのジャズまで忙しいですね、安田さん。
はい、おかげさまで頑張ってます
まずはもう14回なんですね、上原さん。
そうですね、はいはい。
これはどんな目的で開催される催しなんでしょうか。
もともとはですね、戦後、うん、沖縄のそういうミュージシャンを支えた、ジャズ協会のいろんな歴史の中でも、うん、あるんですけれども、軍の将校クラブの方で、うん、フィリピンあたりから有名な非常に素晴らしいバンドマンがたくさんいらしたらしいですよ、
うん、
でその人たちに混ざって地元の、音楽をやる人たちがそこで一緒に演奏することによって、そのジャズだとか、うん、いろんな音楽の理論とかそういうものを学んで、うん、今日に至ってるということなんですけれども、そのジャズがですね、沖縄市だったらロックが盛んですね、うん、で那覇市は、ジャズで行こうというような、これは嘘か本当かわからないんですけどでも沖縄市がロックだったら那覇市は上品にジャズでもいいんじゃないかというような発想から来たとは思うんですが、
はい、
それでもですね、やはり市の行政として、うん、やはり何か育成をしなきゃいけないということで、最初はプロのミュージシャンによる大きなイベントフェスティバルだったらしいですね。でそれが、少しずつこういい方向に淘汰されて、
はい、
このプロの演奏家だけが演奏するというだけじゃなくて、今度はその演奏をこう若い世代の人たちにこう移していこうという企画から、ふれあいジャズフェスティバル、いわゆる若い人たちに実際にプロのミュージシャンが学校まで出向いていって、はい、そしてその音楽のリズム、実は音楽にもいろいろ、踊りだったらルンバだとか、タンゴだとかいろんな踊りのパターン、それはブルースとかねあるんですけど、音楽でもビートっていうのがありまして、ノリっていうのがあるんですね、でこれがブルースコードだったり、それからロックのいろんなコードであったりとか、進行が全部違ってリズム感がやっぱり違うみたいなんですよ。ブラジルのサンバとハワイアンは全然こうテンポ感が違いますね、
うんうん、
それと同じように両極端ジャズの世界でもやっぱりある。で吹奏楽でやってる 1,2,3,4 っていうのがジャズではチャチャチャチャってこうなんて言いますか、ちょっとステップしたくなるような、そういうリズムの雰囲気っていうのをやはり体験的なもので一緒にこう演奏して同じ楽譜をこうアドバイスする中で、その雰囲気をあるいはそのシステムをジャズのパターンを勉強してもらおうっていうのが本来の始まりらしいです。それで学校にですね、参加校の学校に4回お邪魔するんですね、
プロのミュージシャンが。
はい、それで2人セットで1回のアウトリーチって言ってるんですけれども、それはですね、普通ですと音楽の先生が来て、あるいは音楽のプレイヤーが来て、講習ですよという音楽講習会ってなるんですけれども、このフェスティバルの場合はアウトリーチという言葉を使ってるんですよ。これはどういう意味かと言いますと、実際にそばに座って、手を取りながら指使いだとか、あるいは、運指のいろんなパターンとか、スタカートだとかテヌートだとか長い音を実際には短くこういう時には吹くんですよとか、ジャズの独特の奏法があるもんですから、それをこう講習してあげる、 で手を取り、それから音で出し、まあ、体験的にそばで出してあげて、体現してもらうというような、要するに体験じゃなく体現、実際にやってもらうというようなことで、アウトリーチという講習会を各学校2人セットで1時間お邪魔して4回組むというシステムですね。でこれがあの8月から、
はい、
アウトリーチ始まりました、
はい、
で本番の16日までギリギリまで、
はい、
それをこなして、そして、17日にはあの午後1時からもうリハーサル始まります、はい、会場でですね、那覇市民会館なんですが、で18日は1時からその本番があるというような形のフェスティバルですね。
ね、子どもたちはプロのミュージシャンから教えてもらう、
そうですね、
機会ですね、
はいはい、
新しい音楽、
はい、
これまであまりこうジャズとか聞いたことなくてもプロから習うわけですからね、
はい、そうですね、はい、
一つまた扉が開きますね、
ところがそのプロの方々もですね、ずっとその演奏だけやってるわけじゃないんですね、もうあの今ではもうこう一般のこう朝から夕方までの普通のお仕事をやってる中で、今はもう趣味の形でそれをこうどっかでグループ組んでやったりとかってやってるわけですね。だからアウトリーチに行く日程にしてもですね、もう学校が終わってからとか、あるいは土曜日とか日曜日のそういう空いた時間に集中して組まないといけないという難しいところもありましたね、
結構大変なところをやりくりして
そうです、ね、
はい、あの子どもたちとね、はい、時間を持ってくださったわけですね。で、まあ、那覇市内の小中学校に、まあ、公募したところ18校が参加するということで、
はい、
これちょっと安田さんから教えていただこうかなと思うんですが、小学校はどんな学校が出演するんですか、はいはい、
じゃあ 10校、泊まり小学校、上学小学校、式名小学校、おろく小学校、与儀小学校、上等小学校、おろく南小学校、城北小学校、松川小学校、宝小学校、城南小学校、あけぼの小学校、あじゃ小学校、はい、中学校は上原中、小倉中学校、上野山中学校、松島中学校、京原中学校、5校となって全18校ですね。
18校、
はい、
もう今まさに頑張ってるわけですね、
はい、そうです。
で、あけぼの小学校が、はい、吹奏楽の皆さんですかね、6名、部員が6名、
もう初心者の方々
で、
本当にチャレンジしてくれて、プロの方々がサポートしてくれて、本番は本当にこの少人数とプロと一緒に演奏します。
これはね、大きいサポートが入りますね。
そうですね、だから最初申し込みの時もですね、非常にあの躊躇していらしたんですね、あの指導面倒見てる先生の方からで話がありまして、合同でどっかやりたいのでご紹介いただけますかっていうのが最初の始まりでしたね、
はいはい、
それでそれよりかはもう単独で仕上げましょうということです
ごいチャレンジですね、
合同がプロと一緒に合同となっています。
先生またすごいじゃないですか。い
や
い
や、だからそういう面ではですね、やはりあの一つの学校がこういう機会を通してあの、お上手になってくれればいい、
はいはいはい、
で興味を持ってくれればいいというのが大きな趣旨ですから、
だから触れ合いジャズ、
そうですね、
そうです、そうです、
まあそういうことで
子どもたちでも最初は、ね、おぼつかないかもしれないですけど、
そうですね、
やっぱりその達成感って成長させますよね先生、
それでね、あの第1回目行った時にはもう音階もできないっていうかね、やっと音階ができるという人たちでしたね、
本当にこれからってところだったんです
ね、8名ほどね、
はいはい、
でそれが今ではもうあの運動会の、あの聖者の行進という曲を運動会の入場で使うらしいんですよ、
はいはい、
これが今素晴らしい出来栄えですね、
生演奏でやってる、すごい、
だからそういう面では、まあ出演順序2番目なんですけどね、1番目と2番目やはりあのそういう小さな編成の学校なんですけど、ぜひまあ、最初1時からいらした方がいいんじゃないかなと思いますけれども、
ですね、応援してほしいですね、はい、
そうですね、
子どもたちの、ね、頑張り具合を皆さん注目いただきたいなというふうに思います、
はい、
で子どもたちもそうなんですけれども、やっぱりね、あのプロのミュージシャンの舞台もあるということ で、
そうですね、
今回沖縄ジャズ協会の皆さんが、はい、まあ、ゲスト出演ということですけれども、テーマが、まあ、今回のふれあいジャズフェスティバルのテーマがグレンミラーということで、
はいはい、
沖縄ジャズ協会の皆さんも普段耳にしないようなグレン・ミラーの曲を、演奏してくださる予定だと。
テーマの話になるんですけれども、もともとフルバンドって言われてるのは5名のサキソフォンに4名のトロンボーンに、4名のトランペットに、それにピアノ、ギター、ベース、ドラムと入るんですね。だいたい18から19名編成ぐらいになるんですが、このパターンを作ったのがグレン・ミラーというアメリカの作曲家なんですね。ミュージックプレイヤーで、それをですね、今回文化協会がお引き受けをするにあたって、やはりちょっとその基本に戻った方がいいんじゃないかということで、そのグレン・ミラーの曲をできるだけ選んでください、作品をですね、はい、そうやって呼びかけまして、今回の曲をやるんですけど、それでジャズ協会の方にもいつも聴いてるような曲をや演奏しないで、あまり演奏する機会のない曲を2曲お願いしますというようなことで、
はいはい、
そういうことで今回も演奏することになっています。で、それと同時に最後にですね、合奏をみんなでやろうっていう企画なんですが、今まではですね、だいたい18名ぐらい、各学校から1名ぐらいずつやって、それで特別なヤンググループというのを作ってワンステージ上げていたんですね。で、今回はもうできるだけもう出たい人はみんないらっしゃいと。で、ステージ以外の通路とかそういうところにもまたがっていいので、やってみましょうという企画でですね、テリア・タケフミさんという若手の作曲家にちょっと作曲してもらいました、で、沖縄のうちなんちゅうが、グレン・ミラー風の曲を作ったらどうなるかというようなですね、作曲をしてもらえて、それを最初にジャズ協会がお手本演奏して、で、その後、合奏に参加する生徒さんたちと練習を15分くらいやってから、そして、完成されたものを再度また会場のお客さんに、だから練習の模様も会場の中でお客さんが見るっていう形ですね。
すごいですね、ライブですね、
で、もう全然何もできない人でもできる部分を作ってあるんですよ。だからドラムのアドリブっていうか、32小節あるんですが、そこにですね、もうベルでもカスタネットでも鈴でも何でもいいから、それ持ってきてもらって、そこでもう思い切り音を出してもらいたいっていうのはね、そういうユニークな企画ですね。ですから2曲 メロディーで入ってるんですが、この2曲曲名は今言いません。会場に来てですね
聞いてねって、
はい、沖縄の民謡もジャズになるんだと、
なんか今ヒントがありましたけれども、
そういうことをですね、やはりそしてもし沖縄にグレン・ミラーが生まれていたらこういう具合に書くんじゃないかなというようなですね、そういう仕立て方をしてくれっていうことで、テリアさんに頼みました。
遊びの部分いっぱいですね、
だからそれを聞くというのもまた一ついいんじゃないかなと思ってますね。
この締めくくり、三加工とプロとの大合奏なんですけれども、100名余りになるんじゃないかって、
そうですね、予想ではそれぐらい、それ以上になるかもしれないですね。
出演後合わせると400名近くになりますので、一緒に、演奏してくれるメンバーが
大体、100名はいるんじゃないかなと思います、
すごいですね、これはね、本当にもう那覇市民会館大ホール、響きをぶつけるというのが、ヤングパッション、響きをぶつけるというのがサブタイトルになってますけども、本当にそんな感じになりそうですね。
そうですね、若いパッションって言ったら情熱ですから、その情熱をこう響きに、要するに置き換えたような感じですね。
ぜひ皆さん那覇市民会館大ホールでですね、10月18日体感していただきたいと思います。第14回ふれあいジャズフェスティバル、入場無料となっていますので、どうぞ皆さん早々とお越しいただいて、
そうですね、
ロビーでのウェルカムコンサートか、
それもありますね、ですからただ開演まで、12時半に、会場には入れますが、1時から開演なんですが、 やはりその30分間またロビーで生の演奏が楽しめるという形の趣向を設けています。
もうその日はね一日こうジャズに、はい、浸る。
そうですね、休憩なしなんです。実は
すごいですね、ノンストップですか。
はい、もうコンクールみたいにもう流れ作業でこう
流れ作業、はい、
次はなんとか小学校とかっていう感じですね、はい、ね、皆さん子どもたちの頑張りとそしてプロとの、ね、コラボレーションのところもご注目いただきたいと思います、はい、入場無料ということですので、はい、一日楽しんでください、
ね、はい、ぜひ依頼してほしいですね。
詳しくは、那覇市文化協会までどうぞ。 098-861-1909 となっています。まあ、上原さんが演出ということで安田さんはその演出の部分かなり楽しみじゃないですか、
はい、僕はもう本番が見れないぐらい裏方で頑張りますので
、はい、裏方裏しながらね。
でも子どもたちの笑顔が楽しみですね今回は、
ね、はい、音楽を通してのね人の輪、はい、ね、響き合いっていうのがまたね、次を育てますからね、はい、
楽しみですね。まあ、タイトルが触れ合いですから、はい、会場の皆さんもぜひこう音の触れ合いを楽しんでいただきたいなと思いますね、うん、
はい、第14回ふれあいジャズフェスティバルについて、沖縄管弦楽団代表そして今回のふれあいジャズフェスティバルの演出を担当なさっています上原健さん、そして那覇市文化協会の安田達也さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。